4. その時、あのインド人のばあさんは、ランプを消した2階の部屋の机に、魔法の書物を広げながら、しきりに呪文を唱えていました。書物は、香炉の火の光に、暗い中でも文字だけは、ぼんやり浮き上がらせているのです。ばあさんの前には心配そうなエレンが、いや、品服を着せられた妙子がじっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は、無事に遠藤さんの手へ入ったであろうか。あの時、往来にいた人影は、確かに遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったであろうか。そう思うと妙子はいても立ってもいられないような気がしてきます。しかし今うっかりそんな毛振りがばあさんの目にでも止まったが、最後この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計画はすぐに見破られてしまうでしょう。ですから妙子は一生懸命に震える両手を組み合わせながら、かねてたくんでおいた通り、アグニの髪が乗り移ったように見せかける時の近づくのを今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は太鼓をめぐりながら、いろいろな手振りをし始めました。あるときは前へ立ったまま、両手を左右に上げてみたり、また、あるときは後ろへ来て、まるで目隠しでもするように、そっと太鼓の額の上へ手をかざしたりするのです。もし、このとき部屋の外から、誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが青白い香炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに妙子はいつものようにだんだん眠気が兆してきましたが、ここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうして、これができなければ、もちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり、私はもう一度、たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんを騙せるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし、眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に、妙子の耳には、ちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。やがてあの魔法使いが 床の上にひれ伏したまま、しわがれた声を上げたときには、妙子は椅子に座りながら、ほとんど生死も知らないように、いつかもうぐっすり寝入っていました。5。妙子はもちろんばあさんも、この魔法を使うところは誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし、実際は部屋の外にもう一人、戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく、書生の遠藤です。遠藤は妙子の手紙を見てから、一時は往来に立ったなり、夜明けを待とうかとも思いましたが、お嬢さんの身の上を思うと、どうしてもじっとしてはいられません。そこで、とうとう盗人のように、そっと家の中へ忍び込むと、早速この2階の戸口を来て、さっきから隙見をしていたのです。しかし、隙見をすると言っても、何しろ鍵穴を覗くのですから、青白い香炉の火の光を浴びた死人のような妙子の顔がやっと正面に見えるだけです。その他は机も魔法の書物も床にひれ伏したばあさんの姿もまるで遠藤の目には入りません。しかし、しわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました。アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。ばあさんがこう言ったと思うと、息もしないように座っていた妙子は、やはり目をつぶったまま、突然口を聞き始めました。しかも、その声がどうしても、妙子のような少女とは思われない荒々しい男の声なのです。いや、俺はお前の願いなぞは聞かない。お前は俺の言いつけに背いていつも悪事ばかり働いてきた。俺はもう今夜限りお前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている。ばあさんはあっけに取られたのでしょう。しばらくは何とも答えずに、あえぐような声ばかり立てていました。が、妙子はばあさんに頓着せず、厳かに話し続けるのです。お前は、哀れな父親の手からこの女の子を盗んできた。もし命が惜しかったら明日とも言わず今夜のうちに早速この女の子を返すがよい。遠藤は鍵穴に目を当てたままばあさんの答えを待っていました。するとばあさんは驚きでもするかと思いのほか、憎々しい笑い声を漏らしながら、急に妙子の前へ突っ立ちました。人をバカにするのもいい加減に惜しい。お前は私を何だと思っているので？私はまだお前に騙されるほど、もうろくはしていないつもりだよ。早速お前を父親へ返せ。警察のお役人じゃあるまいし、アグニの神がそんなことをお言いつけになってたまるものか。ばあさんはどこから取り出したか、目をつぶった妙子の顔の先へ一丁のナイフを突きつけました。さあ、正直に白状をし、お前はもったいなくもアグニの神の声色を使っているのだろう。さっきから様子を伺っていても、 妙子が実際眠っていることは、もちろん遠藤にはわかりません。ですから、遠藤はこれを見ると、さては契約が露見したかと、思わず胸を躍らせましたが、妙子は相変わらずまぶた一つ動かさず、あざ笑うように答えるのです。お前も死に時が近づいたな。俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか？俺の声は低くとも天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか？わからなければ勝手にするがよい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、それとも俺の言いつけに背くか。ばあさんはちょいとためらったようですが、たちまち勇気を取り直すと、片手にナイフを振りながら、片手に妙子の頭髪をつかんで、ずるずる手元へ引き寄せました。この天目、まだ郷城春樹だな。よしよし。それなら約束通り、一思いに命を取ってやるぞ。ばあさんはナイフを振り上げました。もう一分遅れても、妙子の命はなくなります。遠藤はとっさに身を起こすと、鍵のかかった入り口の戸を無理無体に開けようとしました。が、戸は容易に破れません。いくら押しても叩いても、手の皮がすりむけるばかりです。6。そのうちに、部屋の中からは、誰かのわーっと叫ぶ声が、突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ、倒れる音も聞こえたようです。遠藤はほとんど気違いのように、妙子の名前を呼びかけながら、全身の力を肩に集めて、何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音、鍵の跳ね飛ぶ音。戸は、とうとう破れました。しかし、肝心の部屋の中は、まだ香炉に青白い火がメラメラ燃えているばかり。人気のないようにしんとしています。遠藤はその光を頼りにおずおずあたりを見回しました。するとすぐに目に入ったのは、やはりじっと椅子にかけた死人のような妙子です。それがなぜか遠藤には頭に獄香でもかかっているようにおごそかな感じを起こさせました。お嬢さん、お嬢さん。遠藤は椅子のそばへ行くと妙子の耳元へ口をつけて一生懸命に叫び立てました。が、妙子は目をつぶったなり、何とも口を開きません。お嬢さん、しっかり押しなさい。遠藤です。妙子はやっと夢が覚めたように、かすかな目を開きました。遠藤さん？
そうです。遠藤です。もう大丈夫ですから。ご安心なさい。さあ、早く逃げましょう。妙子は、まだ夢うつつのように弱々しい声を出しました。計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから。堪忍してちょうだいよ。計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神のかかった真似をやり仰せたじゃありませんか。そんなことはどうでもよいことです。 さあ、早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに椅子から太鼓を抱き起こしました。あら、嘘。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか知りはしないわ。太鼓は遠藤の胸にもたれながら、つぶやくようにこう言いました。計略はダメだったわ。とても私は逃げられなくてよ。そんなことがあるものですか。私と一緒にいらっしゃい。今度しくじったら大変です。だって、おばあさんがいるでしょ。おばあさん。遠藤はもう一度部屋の中を見回しました。机の上にはさっきの通り魔法の書物が開いてある。その下へ仰向きに倒れているのは、あのインド人のばあさんです。ばあさんは意外にも自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま血だまりの中に死んでいました。おばあさんはどうして？死んでいます。太鼓は遠藤を見上げながら美しい眉を潜めました。私、ちっとも知らなかったわ。おばあさんは遠藤さんが？あなたが殺してしまったの？遠藤はばあさんの死骸から太鼓の顔へ目をやりました。今夜の契約が失敗したことが。しかし、そのためにばあさんも死ねば太鼓も無事に取り返せたことが。運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にも分かったのは、この瞬間だったのです。私が殺したのじゃありません。あのばあさんを殺したのは、今夜ここへ来たアグニの神です。遠藤は太鼓を抱えたまま、おごそかにこうささやきました。大正9年12月。定本、現代日本文学体系43、芥川龍之介集、千曲書房、1968、昭和43、年8月25日。初版第1冊発行。